時刻は午後7時15分になりました。ここからは8時までマダラジ生放送でお送りします。お相手は田口智子です。この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りします。さて、このマダラジですけれども、名前はまだまだない会議、略してマダ会のラジオ版ですね。小樽であんな夢、こんな夢を叶えたいというマダ会の登壇者にスタジオに来ていただきまして、ラジオでも夢を語ってもらう番組なんです。と言いましても、今日はちょっとですね、いつもと違ったゲストに来ていただいております。今日はですね、マダ会を支えています運営スタッフの吉田真嗣さん、そしてマダ会主催者で私たち NPO の専務理事、福島圭介さんに来ていただきました。お二人こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。吉田さんは実はマダラジは2回目の出演、
はい、
はい、ということで、前回もその席でした？
そうですね
じゃあまあまあまあ戻ってきたなっていう感じで、はいはい、福島さんはマダラジは初出演。
そうですね、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます
おめでとうなのかどうなのかっていう話ですけれどもねまずはやはりなかなか NPO の話をね、この場でそんなにじっくりしたことはないので、福島さんにいろいろも今日はね聞いていきたいなと思っているんですけれども、はい、まずは10月12、13、14日と無事に第三倉庫とか北運河エリアでイベントが行われました。北運河ディストリクトというイベントでしたけれども、福島さんまずはお疲れ様でした。
お疲れ様でした
本当にお疲れ様って言葉ぴったりですよね大変だったんじゃないですか？
そうですね、でも実のあるイベントだったのかなと思ってます
ね。え、はい、本当に、一言で言うと充実と言いますかね、いろんなことをやっちゃいましたね。
そうですね、
はい、
やっぱり100年に一度が来てしまったぞというところと、
そうですね、はい、
以前から北運河エリアっていうのをすごく小樽市も含めていろんな方々が、期待をしている、
はい、
でも果たしてじゃあどうやって北運河っていうのを生かしていくのか、それの可能性の一つの形をちょっと今回のイベントで覗き見ることができたんじゃないかなというふうには思っていますね。
はい、本当にね、改めてですけれども、北海青函、旧北海青函第三倉庫も会場でしたし、その第三倉庫の、運河側に特別なこう停留所というかね、停留所じゃないか、運河クルーズが発着する場所を、ね、桟橋を設けまして、はい、そこから船で運河公園まで行くというかね、北運河の 北端まで行くね、運河クルーズを特別便、臨時便を走らせまして、そして運河公園会場にも行くということで、はい、それぞれ、見どころとかね、楽しみがあったと思います。でそんな運河公園ではマルシェをやっておりまして、その時の、マルシェにも、出展をしておりましたのが吉田さんと。
はい、
吉田さんもお疲れ様でございました
いやいや、すっかり楽しんでおりました。
はい、うん、私もお買い物に行きましたけれども、
ありがとうございます。
いろんな出展者さんがいましたね。
うん、そうですね。いや本当に実は、自分もあそこ小樽3年ぐらい住んでて、行ったことなかったんですけど、めちゃめちゃいいとこじゃんっていうのがみんな誘ってよかったなっていう感じ
、はい、
で本当にね、準備期間の短い中でいろいろ声をかけていただいたんですけど、いや本当にこうなんちゅうのかな、天気も良かったし、なんか地類に尽きるの一言いい場所だ。
確かにね、福島さん本当まず天気恵まれたのが良かったですよね。一瞬雨降った時ありましたけど、
はい、そうですね、天気はほぼ
良かったですよね。
良かったですね、ただ初日と2日目は風が非常に強くてですね、
そっか風ね、
テントにかなりこういろいろ影響が出ちゃったかなっていうのがありましたね。
ああ、そっかそっか。運河クルーズはとりあえず影響はあったんでしたっけ？
基本的にはですけど、確かもしかしたら一部運航 閉じやめた時間帯があったかもしれない、
ね、あったかもしれない、そっかそっか、はい、まあ、ただね本当に大雨になったとか、うん、大嵐になったとかってなるとまたこう私たちのように今回 その外でやるイベントっていうのはね影響を受けますけれども、うん、まあ、そこまでの影響はなかったっていうのがほっとしているところですけれども、そうか吉田さんね、後で詳しく聞きますが小樽住んで3年、うん、あの運河公園の、うん、チルさを知ってしまったんですね。
いやそう、いやすごいですよね。いやでなんかやっぱあのお客さんもすごいなんかねいい悩み方を、会場がこっちにあってこっちにも店があって、うん、でじゃあいつ乗るかみたいな、あ滑り込みでまだ行きますみたいな、あのチケット取るのも自分がやってたんですけど。
そっかそっか、クルーズのね、
うん、やっぱすごい本当にね楽しんで、いや一日いる人何人もいましたもんね。 あまだいるみたいな、ベンチに座ってるみたいな。
確かにね、うん、いや私も最初は運河公園会場に行った、そこで本当はクルーズのチケット買って第三倉庫に行こうと思ったんですよ、うんうん、その方がなんか第三倉庫がゴールになる感じでいいかなと思ったんですけど、時間合わなくてクルーズので、仕方ないからもう走って第三倉庫まで行って第三倉庫から逆にクルーズ乗ってまた運河公園に戻ってくるっていう、なんか忙しかったけど楽しかったです。
いっぱいなんか何人かいました、そういう人、
ね、
だから楽しんでるなと思って。
でキッチンカーも来てたりとか、うん、そして福島さん、あのこれ新しいなと思ったのは運河公園での、はい、その旧日本郵船に対するプロジェクションマッピング。
そうですね、おそらく初めての取り組みだったんじゃないかなと思うんですけど、ね、
はい、
一応映像投影実験という言い方をしてました。
ああそうなんですね、プロジェクションマッピングじゃないですね。
そうですね、そうするとなかなかのものを皆さんに期待されてしまうので、まあでも、まあ、今回全体的にですけど、あのいろんなことを実験してみようというのが背景にある中で、うん、まあプロジェクションマッピングっていうと、あの正直そうですね、あの建物に映す、プロジェクター、1日レンタル数十万というそういう世界なんです。そうなんですよ。なので、まあ、とりあえず手持ちのものでできる範疇で実験をして、はいはい、まあ、その使った機材とか、まあ、本当にこれでいいのか、それともやっぱり1日何十万かする機材を揃えなきゃいけないのか、でじゃあさらに投影する映像の制作に関しても、まあ、もっと作り込まなきゃいけないのかとか、
うんうんうん、
まあ、そういったこともあの実は裏で実験をしていた、まあ、そういった形ですね。まあ、でも映ってる状況は、まあ、意外と鮮明に映ったし、
うん、
あの何か一つ大きな可能性を、見ることができた、
ね、
まあ、そういったコンテンツだったんじゃないかなと思ってます。
はい、今回は本当実証実験というね、ことでしたので、私たちもまあトライしてみるというところもあったということですよね。
う
ん、
そうですね、
まさかその日本郵船 その映像を投影しているところでね、 DJ さんが音楽かけて踊ってる人を見るっていうのはね、なんかすごく新鮮でしたよ。
ね、DJ と VJ が、ね、クラブじゃんみたいな公園で、いやでも多分ね、小樽街中で他ではこんなね屋外でやってるの見たことないから、
なかなかね、
やってんなと思って、
ね、
参加して面白かったですけどね。
本当ですね。え、じゃあ吉田さんも踊っちゃったり、
踊っ、あ、まあ、ちょっとね、あの店のあれは横目に見ながら、ね、ビール飲んでんのみたいな
ね、皆さん、はい、思い思いに楽しんでる感じでしたよね、うんうんうん、はい、まあ、そんな、まあね、北運河エリアも良かったんですけれども、第三倉庫の中は福島さんどうでした？
第三倉庫の方はですね、うん、今回は、食×アートというのをテーマにして、会場内、去年のマルシェではあの物販店舗も並んでいたんですけども、うんうん、はい、まあ、今回は、飲食店だけをあの集めて、
はい、
まあ、願わくばそこで買ったものを片手に文学路地に乗って北運河の散策に出かけていただく、う
ん、はい、
まあ、そういったようなイメージと、であとは、食文化っていうものを、以前からあの食文化を体現できるレストランを以前からやりたいねって話があったので、少し高額な単価でしたけども、ガストロノミーレストラン、うん、あのそれを、空間に置いて、まあ、それで半大体半分ずつぐらいの面積ですかね、うん、なので食一食、
はい、
それとあとは、実は田口さんにも、うん、あの音声で
届け
たんです
が、はい、
あの第三倉庫自体がこう語るライトアップみたいな、
喋ってましたね。
そうですね、まあ、はい、そういった形でメディアアートと、食という第三倉庫に今後重要だなと思われる、まあ、そういった2つを、うん、軸に、第三倉庫会場を作り上げたという形でしたね。
そうですね、ちょっと と本当に、あ、そうだ、吉田さんはじゃあ運河公園にずっといたから、第三走行が喋ってるの聞いてないんですね。
そう、聞いてないしクルーズも乗ってないし。
あ、そっか、乗ってないのか。なんか、まあ、今回実証実験ですから、やってみて、いや、またやってほしいみたいな声があったらね、また今後やる可能性が出てくるってことですよね。
そうですね、やっぱりあの初回なので海の苦しみとか、あの不十分なところ結構あって、皆さんにこう迷惑かけたんですけども、うんうんうん、まあ、それでも今回のベースにして2回目3回目ってなると、うん、あのそれは非常にやりやすいですし、うん、あのもっともっと完成度の高いものをお届けできるのかなと思っています。それとあと、すいません、さっきちょっと1個お伝えはし忘れたんですけども、うん、食×アート第三倉庫の会場、
はい、
そこをテーマにしましたけども、缶アートのワークショップもやってました。
あ、はい、
あの子どもたちが、缶を実際にこう、封をして、
うん、
オリジナルの缶を作っていくというような体験で、まあ、そういったなんていうかな、あの昔からやってるそこの歴史に触れるような、うん、まあ、そういった体験を楽しく、あのお知らせ体験してもらうことができたなっていうので、まあ、これも非常にいいコンテンツだったなと思ってます。
うん、そうですね、やっぱり北海青缶というねイメージを市民の皆さん特に持ってますから、
はい、
そこでね、その老若男女という意味ではお子さんも楽しめたっていうのはね、とても良かったかなと思いますよね。なんかすごく楽しくやってる姿、お子さんの姿見られたので、まあ、お子さんのその思い出の中にあの建物が残ってね、うん、行くっていうのはすごいいいことだなと。あ、子供の時ここでこんなことしたんだよねって、大人になってからね、覚えててくれると、 あれ100年の時だったんだみたいなね、うん、いうふうに覚えててくれると我々大人も嬉しいですよね。
はい、まさに、
はい、そうですね。いや、本当にそんなわけで、あっちでこっちでいろんなことをやりまして、まあ、特に福島さんは非常に大変だったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、皆様、関係者の皆様、本当お疲れ様でしたというところですかね。
はい、そうですね、もう本当に皆さんにあのご尽力いただいて、うん、なんとか形になった、まあ、そういったイベントだなと思ってますので、
はい、
まあ、ここで得られたものをですね、うん、次来年もやるのかどうか、あのちょっと議論が必要ですけども、
はい、
あのでも必ず次につながるイベントだったなと思うので、うんうん、まあ、そういった意味ではあの来場いただいて皆さんには改めて感謝と、ご協力いただいて皆さんにも改めてあの感謝を申し上げたいなと思ってます。
はい、まあ、今回のことで本当にまた可能性を、まあ、感じられた部分が、ね、あったんじゃないかなと思いますので、ぜひこの、ね、結果を今後につなげていきたいなと思っております。はい、はい、そしてその第三倉庫ということでは、また10月31日にもこれは小樽市主催のイベントがありますよね。福島さん、はい、パネリストとして登壇されますけれども、はい、
そうですね、10月31日というのが、
はい、
第三倉庫が完成したまさにその日と言われていて、はい、ですので100年前の10月31日が完成記念日だったというところで、うん、まあ、その日を記念して、小樽市が主催で、私たちの NPO が講演という形で、
はい、
あと商工会議所もあれですね、講演に入ってますね、うんうん、まあ、そういった形で100周年の記念フォーラムを、
はい、
行うというふうになってます。
はい、こちらは小樽市民センターマリンホールで行いまして、まあ、ですから400名くらい聞きに来ることができるフォーラムなんですけれども、はい、まあ、第1部第2部に分かれてまして、第1部はね、歴史的建造物を事業活用した事例紹介ということで、北海道職業能力開発大学校特別顧問の小牧貞正先生、はい、そして星野リゾートの北海道事業グループディレクター、北海道統括総支配人の愛内学さんという方にも、はい、ご講演をいただくということなんですね。まあ、この講演ももちろん楽しみなんですが、まあ、第2部がパネルディスカッション、はい、旧第三倉庫の利活用に向けた可能性と課題ということで、愛内さんにプラスして福島さん登場ですよ。
はい、
はい、ね、ちょっとこの時はどんな話するんですか。
あの15分ほどお時間をいただく形になるんですけども、
はい、
まあ、私たちの NPO の前身であった第三倉庫活用ミーティング、まあ、当時、第三倉庫活用ミーティングは今後の第三倉庫に関する保全活用のあり方をあの提示して、役割を一度終えたんですけども、うん、まあ、その後、私たちの NPO の中でいろいろ議論をしてきたこと、そして去年の10月から、 建物に消防設備がまた復活したので、うん、中で社会実証実験が行えることになったと、
はい、
っていうので1年間いろんな社会実証実験を行ってきました、うん、まあ、そういったこれまでの活動でまたその活動の中で市民の皆様からいただいたアンケート等とかですね、まあ、その辺と私たち NPO でいろいろ議論した結果を今年度中に冊子に落とし込む話がありまして、
はい、
まあ、それの中間報告的なことを、うん、この15分を使ってお話しさせていただくという形です。
はい、わかりました。ね、前回 の、 その北運河ディストリクトの時もそうでしたけど、第三倉庫はまあ高いにっていうね、はい、イベントも行ってまして、これに関しては6月8月10月と3回行ってきました、うん、そこでも市民の方の、ね、声を、聞いてきましたけれども、もちろん推しプラスとしてのもともとのこう素案みたいなものもあって、はい、その中間報告をこの10月31日に行うということですね。
そうです。
はい、小樽市長と福島さんと愛内さんのトークパネルディスカッション、そこにコーディネーターが小牧先生ということで、はい、めちゃめちゃ豪華じゃないですか。
あ、豪華ですね。僕を除いて
豪華です。いやいやいや、豪華ですよ。
そうですね、あまり変なことを言わないように気をつけたいなと思ってますけども、
いや、これはね、多分ね、福島さんは変なことを言う役なんじゃないかなって逆に思いますけれども、まあ、あんまりね言えないような雰囲気もあるかもしれませんけれども、当日私司会を務めますので、
はい、そうです
よ、よろしくお願いしたいと思います。はい、改めてですけれども、旧第三倉庫100周年記念フォーラムは、10月31日木曜日午後6時から8時ということで、会場は午後5時30分、場所は小樽市民センターマリンホールで行います。400名定員ですし、参加無料、申し込みも不要ということで、フラット、吉田さん来ようと思えば来れますよ。
はい、
はい、
自分東京出張してて、
そう、
前回のマーナ会もね、マルシェいたから行けなかったしね。
そう、
あとね、 YouTube で、
そうですね、
体験できればと思っております。
そうだそうだ、福島さん、このフォーラム、はい、YouTube のライブ配信あるんですもんね。
そのようです
ね。
はい、
はい、まあ、ですので、どうしてもこう会場に足を運べないという方、まあ、もしくは小樽出身で今は小樽に住んで ない方だけど、第三倉庫の活用気になってるんだという方なんかは、この YouTube のライブ配信もご覧いただければと思います。はい、というわけで、ぜひ楽しみにしていただければと思います。さて、メッセージが届いておりますよ。ラジオネーム風船さんから、田口さん、吉田さん、福島さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
吉田さん、北運河マルシェお疲れ様でした。小樽部さんのブースでお手伝いをしていたものです。私も楽しませていただきました。吉田さんから購入した本、面白くてお気に入りです。だって、
よかったです。
そして、いつもラジオ等でお名前を聞いていた福島さんにお会いでき光栄でした。あれ、福島さんお会いしたんですね。いつの間にかね。
はい、ぐっとお店一周させていただきました。
あ、そうでしたか。はい、ただの一般人ゆえ有名な方とお会いできて嬉しいひとときでした。週に一度ペースで小樽部さんに通っているので、機会がありましたらまたお会いできたらと思います、ということで、風船さんからメッセージいただきました。
そんな扱いなんですか。
そうですよ。いやいやいや、ほら、もう有名なお方ですから。いやいやいや、だからさっき私もね、豪華なパネリストですねって言ったんですよ。福島さん、もう胸を張って
。悪いことはできないな。
そう、悪いことはできないですよ、本当。福島さんだ、ね、大変ですからね。はい、というわけで、ぜひ風船さんも、またね、お聞きのリスナーさんも、お時間ありましたらマリンホール10月31日に、ね、足を運んでいただければと思います。
待ってます。
はい、お待ちしております。ではここで一曲お送りいたします。サカナクションで歩くアラウンド。マダラジは OC プラスの専務理事福島さんと、そして、マダ会の運営スタッフでもあり、なんと第1回のマダ会登壇者だったということで、吉田真嗣さんに来ていただいておりますが、吉田さん、
はい、
前回にマダラジ出ていただいた時は本当に運営側の話だけで、あんまりその登壇者としてのお話聞けてなかったので、は
い、
改めてちょっとね、マダ会登壇者として今日のお話聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
第1回だったんですね。
そうですね、なんかねふわっと参加したもので ゼロ回もあったから
そうそうそう、
はい、あんま自覚なかったですけど
福島さん そうですよね、まだかいゼロ回ありましたよね。
はい、ありました。 ね
あの時のこと私すごい覚えてますけど、そっか1回だったんですね、吉田さんがね、ふわっと参加していただいてありがとうございます、はい、で、どういうテーマでご参加したんですか。
あ、はい、一応、私はですねそもそも、中津ほうきという、うん、明治頃からあるほうきを作ってまして、はい、で、塩屋でお店がありまして、ガタンゴトンというお店、うん、まあ、お店自体は奥さんが開いてくれたんですけど、うん、はい、そこで、工房があったり喫茶があったり、うん、ということをしているんですね。で、まあ、まあ、なんかいろいろね切り口があるんですけど、うん、このマダカイに関してはちょっと町づくりとも関わるので、民芸についてお話しさせていただきました、
うん、民芸っていうその芸っていう字ちょっと難しい芸ですね、
うんうん、そうなんですよね、はい、まあ、結構まあ、発祥がねそもそも1926年頃、はい、柳宗悦っていう人が言った芸術運動とか工芸運動なんですけども、ちょっとね、はい、フルで流すとまた登壇ぶしゃべちゃうのであれなんですけど、
大丈夫ですよ。
まあ、ざっくり言うと美術、まあ、元々自分美術大学だったんですけども、美術工芸っていうものに対して生まれたっていうと、まあ、ちょっと簡単にまとめすぎなんですけども、うん、まあ、美術工芸って学校で習うけど意外と言葉としては新しくって、うん、あれって明治頃に出てきた言葉なんですよね、
はい、
初めてその海外に日本のものを出していくときにそういうのが生まれて、うん、で、まあ、結局そこで、まあ、自分彫刻学科だったんですけど、
はい、
例えば絵なり彫刻なり、こう例えば鑑賞工芸と言われるようなそのすごくきらびやかなものが、うん、まあ、国を持って生やされたんですけど、うん、いやその違うんじゃないかと、うん、柳は言ったんですよね。まあ、民衆的工芸を略して民芸なんですけども、
はいはい、
まあ、そういうなんか絵とか彫刻とか、うん、高価なのもいいけど、うん、そこら辺にある器とかばあちゃんが作ってるわら細工とか、うん、土瓶とか、なんかそういう地域のものがかっこいいんじゃないのかいっていう、うん、まあ、すげえだいぶ噛み砕いて言ってるんですけど、
はい、
でなんかそういうのが、まあ、自分も大学でそういう民族学とか、うん、民具とかがすごく好きだったので、
はい、
なんかそういうこう例えば民芸でよく言われる地域性だとか伝統性であるとか、あとこうみんなで作っていく自然の力とか町の力が必要っていうようなものがいいっていうのにだんだん惹かれていってるところがあって、
はい、
なんでちょっとねこういうね町をなんか作ってたりみんなでこうね面白いことを応援していこうっていうところで、この民芸の話とブレストしていきたいなと思って、
はい
はい、登壇させていただきました。
へー、なんかすごくそんな話だったんだっていう
そうそうそう、
びっくり。ちなみに武蔵野美術大学で彫刻を学ばれてたのに、
はい、うんうん、
彫刻ではなく結果的にはその民芸の方に行ったと、
うん、そうですね、
いうことなんですね、
はい、
吉田さん自体は、
うんうんうん、
でやっぱりその民具に心惹かれる部分があったから、うん、そしてその柳さんの、うん、その信念みたいなのも惹かれたから、
うんうん、
ということなんですね。で、実際そのマダカイでお話しした時、
うんうん、
周りの人は民芸って言葉知ってました？
まあ、正直知らない人の方が多いと思います、
うん、でもですよね、
うん、なんかでもかえって、まあ、それだからなんかこうズバッと、うん、あ、これできるっていうのがまあ出るわけではないんですけど、
うんうんうん、
なんかすごいこう反応がすごくやっぱり あじゃあこれもそうなの、これあれもそうなのって結構感触が分かったりとか、
はい、
でそういうなんかね、でなんかあ結構おこんなに面白がってくれるんだとか、
うん、
なんか結構やってるからこそ気づかないこととかもあるし、
はい、
なんか結構普段ねやっぱり一人でこもってこう作ってやってるんで、
うんうん、
なんかすごくこう間口が広がるというか、うん、なんかもっとね気軽に話していこうとか思ったりするし、
あ、
うん、なんか結構、うん、意識で変わったところはすごいある気がしますね。
そうですか。なんか福島さん、マダカイにこう、はい、まあ参加してくれる皆さんってやっぱりなんかアンテナ張ってる人が多いですよね、
はい、今のところそうですね、そういう人たちが中心に来てくださってるかなと思ってます
ね。登壇者の方はもちろんなんですけど、いろいろな人が来るじゃないですか、登壇者もね、うん、スポーツ系あり、ね、吉田さんみたくちょっと文化的な人とかね、いろんな人が来るんだけど、それをこうみんな面白がれる人たちが結果的に参加者として集まってるからこそ、うん、さっきの吉田さんの話のようにこう反応がいいというか、うん、へーみたいな、うん、でなんかすごくこう皆さん、まあ、楽しんでくれるっていうとすごくざっくりですけど、すごくみんな しっかりそこを参加してくれるっていう感じがしてて、なんかその参加者と登壇者が共に作ってるイベントだなって思いますよね。わ、うん、かりました。そういうね、じゃあ民芸の話をした後にじゃあブレストをしたわけですね。ブレストテーマはどんなテーマだったんですか。
まあ、その小樽の中で、もっと民芸や手仕事の道具を知ってもらうには、うん、っていうようなことで、はい、話してました。
なんか面白い案とか出ました。
面白い、いやなんかね、いや、まあ、なんかブレストだからまあそれそうなんですけど、うん、いやみんな結構むちゃくちゃ言うっていうか
ブレストだからね。
そうそうそうそうそうそう、うん、いやなんかもうふるさと納税とかのも全部なんかそのどこの子のお土産にしたらいいじゃないとか、うん、これ伝えやったらいいじゃないとか、うん、YouTube やるとか全部言うんですけど、うん、いやだからまあまあなんかそういう意味でなんかある意味で結構すごい、あ、もっと気軽にバンバンやって、うん、たらいいんだなとも、うん、思ったし、はい、なんか本当になんかじゃああれも民芸だろうとこれも民芸だろうとか、あ、すごいなんか、あ、確かにそう言われるとなんかそこら辺にあるかもなとかも思ったりするし、なんかあとそれってこう対話できる時間だったりとか、はい、なんかこうそういう風にこう周りとこうなんかつながれるっていうのとか場とか、あ、めちゃめちゃ応援されてるって思うし、うん、まあ具体的な案もそうだし、まあ、本当になんか場として実りがあるかなっていうふうに思いましたね。
さっきもおっしゃってましたけどね、うん、そっかそっか、まあ、ブレストは確かにね、みんなとにかく数出してっていう感じだから、結構突拍子もないものも出てきたりするからね、うん、だけどやっぱり盛り上がりっていうか、自分ごとのようにみんなが一緒に頑張って考えたり盛り上げようとしてくれる感が、いつもこもって作ってる作り手の吉田さんとしては良かったと。
そうですね、まあ、では実際それで関係者も増えるというか、うん、その後ずっと、ね、継続的に会う方もできるし、うん、はい、やっぱり、ね、あの時会いましたとかも増えるし、うん、まあ、本当、まあ、その時のアイデアも、まあ、もちろん実りの一つなんですけど、うん、やっぱその後とかずっとねつながっていくっていうのも本当に、うん、収穫物かなという感じはしますね。
そうですね、やっぱりこのなんかつながっていくっていうところが、改めて福島さん、この OC プラス、はい、小樽クリエイティブプラスがマダカイを始めた、まあ、なんていうんですか、理由っていうところ、狙いというところになっていくんですかね。
そうですね、OC プラスが競争、共に創造するっていうのをテーマにしているのもあって、うん、
はい、
まあ、そこがベースになっている。本来マダカイって、うん、先ほど冒頭でお伝えいただきました名前はまだまだない会議だったんですけど、はい、うん、それよりも以前に小樽未来競争会議という、
そうだそうだ、
長い名前がありまして、
はい、
まあ、それ長いよってことで、うん、まあ、みんなで名前決めようって、うん、何時間もかけてやったんだけども、うん、結局名前が決まらなくて、うん、まだ会っていう名前になってるんですけど、まあ、ベースとしてはやっぱり競争をテーマにした、まあ、そういった会だというところですね、う
ん、はい、まあ、だから本当にいろんな人が集まっていろいろ、まあ、小樽の、まあ、町を語ったり、小樽で頑張る人を応援しようとするっていうことが、まさに OC プラス の、 その競争というところにぴったりってことですね。
そうですね、うん、まあ、マダカイごめんなさい、マダカイを始めるのはちょっと2つ理由があったんですね、で1つは、第三倉庫のことを語る場を作りたいっていうのが実はあったんです。
はい、はいはい、そうですね、
なので本来は第三倉庫、まあ、特に私たちの NPO のホームページ見ていただくと、そのアイデアポリシーでそのアイデアはちょっと送ってこないでくださいっていう形を取ってるんですね、うんうんうんうん、
はい、
でこれはなんか排他的な話ではなくて、例えばアップルだとか、まあ、そういった世界の有名な、ところとか全部やってるんですけど、
はい、
要はアイデアを送ってくださったのはいいんだけど、うん、それに類似したものとか、うん、まあ、それそのままもしかしたらそこの会社なり組織で実行したときに、いやそれ自分のアイデアだよって言っちゃうようなトラブルが起きやすい、
はい、
京都アニメの事件、皆さん記憶に新しいと思うんですけども、
はい、
まあ、あれもどっちかというとそういったことがあったので、まあ、なのでアイデア、私のところには個人的にアイデアを送ってくださる方結構います、いるんですけども、まあ、基本的にはやっぱり組織として受け取りたいですし、はい、 まあ、とはいえそうやってアイデアポリシーで縛っているので、だったらアイデアを顔を見て皆さんと協議できる場を作りたいと、まあ、それがマダ会の、を立ち上げた理由の一つだったんですね、
はい、
あともう一つはやっぱり街づくりって自分たちごとだなっていうのをみんなで認識したいと、で願わくばその自分たちごとの先に競争につながったらいいなっていうことと、まあそういった活動を通じてポジティブなコミュニティを作りたい、うん、で一見これも少し第三走行と絡みがあって、
はい、
将来的にそういったコミュニティが第三走行の中で何か第三走行を推進していく、うん、まあ、そういったコミュニティになってほしいなっていう、まあ、それが2つ目の思いだったりします、
うん、
まあ、この2つの理由から、小樽未来競争会議という長いのを作って今まだ会という形になっているということですね。
そうですね、はい、ゼロ会の時に名前を決めようってやったんでしたっけ。
そうです
ね、確かそうですよね。
で本番で決まらず、
その後その後の飲み会でも決まらず で、じゃあ
結果じゃあ名前はまだまだない会議
略してまだ会でいいかと。
そうですね、
いうことだったんです ね、う
ん、なんかね、なんか100回目に決まる説とか、
あ、そうだそうだ、
噂は流れてるんですけど、
噂は流れてますね、
今のところね、
ちょっと都市伝説かもしれませんね。うん、
ちょっと怪しいところがあります
わかりませんけれども、
ね、決めちゃったらなんか終わっちゃう気がする
確かに、うん、まだ会のままの方がもういいかもしれない。
なんかこう不完全な状態のまま続くものって結構あるかなと思って、
うん、そうですね、
だからなんか名前決まるとクローズしちゃう気がして、
確かに、
なのでいつまでも名前を追い求めるんだけども、うん、結果ずっと決まらず、だけどその間にいろんなコミュニティが、
はい、
市内でいろんな活動している人たちが何か一緒になって活動するきっかけとなってくれたらなっていう、
確かに、
はい、
なんかさすが福島さんです
ね。あ、いやいや、
そんな不完全ってやっぱりねいいですよね。なんかここ最近のそのマーダ会、第三走行マーダ会でも、うんうん、いろんなゲストの方に来ていただいてお話聞きますけど、なんかありのままっていうか不完全な方が余地があっていいよねっていう話とかちょこちょこ出てるじゃないですか。
そうですね、やっぱりなんかまあ、僕ももともとクリエイターなので、何かもう出来上がったものを見るとちょっと興味が湧かないんですけど、何かちょっと不完全な状態だと、あ、こういうことできるよね、ああいうことできるよねって、でこれはクリエイターに限らずいろんな人がやっぱりそこに思いを描けるきっかけになると思うんですね、はい、
そうですね、
なのであえて不完全な状態でずっと未来に進んでいくっていう、うんうん、まあ、そういった手法もあるかなとは思いますね。
そうですね、もう桜田ファミリアみたく、もうなんかずっといつ完成するのみたいな方が、うん、まあ、進行形ってことですね、要はね、
うんうん、一番ね、ドキドキするっていうか、
はい、
そう、ま、ずっと祭りの前みたいな感じ
ですからね。そうですよね、うん、ワクワクというのがずっと続く、そんな状態が、まあ、ある意味マダ会という名前なのかもしれませんね、うんうん、はい、というわけでじゃあ次回のマダ会なんですけど11月ですけれども、はい、吉田さんもう登壇者決まってるんですか。
はい、そうですね、11月21日ですけど、
はい、
はい、ちょうどこの前PTX の申し込みとか SNS に出したところなんですけども、うんうん、旧石山中学校を残したい
と、
はい、メガネ型のね、
側長
の人をや、で活動されている片岡さんと、うん、まあ、あと、このね、小樽の町を舞台にして参加型のショーをやるっていう劇団バナナというところの草野さんという方と、
面白
い、私もこれ初めて知ったんですけども、小樽商大にこのスノーボードでオリンピックを目指している地毛さんという方がいて、うん、
はい
はい、その人のプレゼンがあります。
今回も福島さんすごいですね、バラエティー富みすぎ、
いろんな人いますね
どんどん間口が広がってる
ねえ、いやだから本当にね、何回かこのマダラジで私も行ったことありますけど、私もこういう仕事してるからいろんな人知ってるつもりなんですけど、このマダ会通じてこんな人もいるんだっていうのを知るっていうね、びっくりしますよね。
いや、小樽面白いなって思いますよね。
これ小樽が面白いのか私たちがただただ知らないだけなのかね、まあ、でも小樽にやっぱ魅力が、なんかそういう人をこう潜在的にこう内包する魅力があるのかしら、こう集まってきちゃうというか、どうなんでしょうね、
うん、そうあってほしいです、
そうあってほしいですよね、はい、でも実際結構いますよね、こうやってね、ま
あ、吉田くんがね小樽に移住してくれたのも、
あ、 あ、そうですね。あ、いやでも、ま、でも町の魅力は、うん、やっぱありましたね。でも札幌、東京から札幌引っ越して、その後やっぱこのね、文化なり歴史なり資源なりっていうのを考えたらやっぱ、うん、っていうのはありましたけど、
自分
は
ね、はい、いや、しかも吉田さんね、ガタンゴトンお店塩屋ですからね、うん、なんかこうね、一見こう町場から離れててと思うけど、うん、あえての塩屋、うん、ですよね、
そうそう、やっぱ、うん、なんかいろいろね、ちょうどいい、あのゴミゴミしたところから離れて、うん、北海道来たところがあったので、うん、なんか自分、そう、なんかみんなに、ね、めっちゃ言われるんですけど、うん、いや自分にとってはめちゃめちゃちょうどいいんですけど、あれっつってそれもっと押していこうと思います。
いや、そうですよね、まあ、そういうのもあるんですよ。だからずっと住んでるとなんかええー、って思うんだけど、逆に外から来た人が塩屋いいじゃんみたいなのを言ってくれると、小樽もあ、そっか、塩屋いいんだみたいな風に小樽人も気づくみたいなね、
そうそうそう、ところがあります
んで、うん、ね、まあ、だからやっぱりこれからもマタカイはいろんな人がやってきて、いろんなことを話して、うん、私たち市民もいろいろ気づいたり面白がったりする、うん、現在進行形のいつまでも不完全なというかねそういう感で会であっていいっていうことですね、きっとね、うんうんうん、はい、そんな感じで、じゃあ11月21日は、また、やりますので、これ場所はどこでやるんですか？
場所は、ね、乳酸校、
あ、乳酸校、はい、はい、はい、時間何時からでしょうか？
7時から、
7時から、ね、
はい、
はい、19時からですので、まあ、18時30分から会場ですかね。
あ、そうですね、はい、
はい、30分前ぐらいからは入ることができまして、始まるのスタートは7時ということになっております。はい、はい、というわけでとりあえず11月の登壇者は決まってますが、これ、2ヶ月に一度やってるものなので次は1月開催ですけど、はい、1月はまだ決まってない。
はい、そうですね。
じゃあ大募集。
はい、そうですね、
はい、
ぜひ
登壇者、ぜひ
ご相談ください、
ね、登壇したいという方はですね、 FM モタルのこのマダラジ宛に送っていただいても構いませんので、ぜひ送ってください。 あとそのマダ会に参加したいという方はどこから申し込めばいいですか？
SNS、まあ、あの全部リンクは貼ってあるんですが、うん、あの PTX っていうところであのチケット申し込んだり、まあ、あの当日もあの、まあ、一応ね満席はそんなにないので、はい、予約していただくと我々も安心ですけど当日も可能です。
わかりました、はい、まあ、あの FM モタルのマダラジページにもリンク貼っておきますので、ぜひ興味がある方はそこから、飛んでリンクでね、見ていただければと思います。というわけであっという間に時間が経ってしまいましたけれども、40分ほど。福島さんどうでした、出演して？
あ
どうしますか、ね、寝てないですね、大丈夫ですか？
あの起きてます、
起きてます
あ、そうですね、あの久しぶりに生放送なので、
はい、
少し緊張はしてないですけど、なんか変なこと言われ言ったら嫌だなって自分自身に思ってましたけど、はい、なんとか乗り切れそうです。
言葉を選んで、一つ一つ丁寧にお話をいただいたってことですねはい、
その通りです
わかりました。吉田さん2回目ということでね、はい、あっという間だったかと思いますが、うん、またぜひいらしていただければと、はい、思います。はい、はい、というわけで、OC プラス専務理事の福島さん、そして、マダ会の運営担当、そして、ガタンゴトンの店主ですよね。
あ、はい、
あ、店主は奥様なのか。あ、
そう、一応そうですね、はい、でもいつもいます、
はい、中津坊機の職人さんでもあります吉田真嗣さんに来ていただきました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、今日はちょっといつもと違ったねマダラジでしたけれども、改めて NPO 法人小樽クリエイティブプラスですけれども、北海青函第三倉庫、旧北海青函第三倉庫の利活用をはじめとして小樽をクリエイティブに盛り上げていこうという団体です。そんな NPO の活動を応援してくれる方、一緒に活動したいという会員大募集しております。詳しくは小樽クリエイティブプラスのホームページご覧ください。そして、先ほども言いましたけれども、まずマダ会、来月11月21日木曜日開催となっています。時間は夜7時から乳酸校で行います。こちらもね、後でリンク貼っておきますので、見ていただければと思いますし、次回のマダラジは11月26日火曜日、おそらくこの11月21日のマダ会に出ていただいた方もこの11月26日のマダラジにご出演いただける予定となっておりますので、楽しみにしていただければと思います。 またこの放送、今日の放送も含めまして過去の回も、ポッドキャストで配信もしております。まあ、ですから、聞き逃したとかもう一回あそこのところ聞きたいっていうのがありましたらね、ぜひポッドキャストでも、お聞きいただければと思います。またさっきも言ってました、マダカイに行きたい、マダカイで夢を語りたい、登壇したいという方もね、大募集しておりますので、ぜひ FM おたる宛てまででもお気軽にメッセージお送りください。風船さんもね、今日メッセージありがとうございました。ぜひ、まあ、生放送ですのでね、リアルタイムでメッセージくれるのが一番嬉しいですけれども、後からね、いやあの時はこうだったとか、あの方にこういうふうにお伝えしたいなんていうねメッセージでも構いませんので、まだらじ宛てのメッセージ送ってくださいね。はい、というわけで、まだらじ次回は11月26日火曜日同じく7時15分からとなっておりますので、お楽しみになさってください。まあ、毎月第4火曜日放送しておりますのでね、お聞きいただければと思います。それではまだらじ、お相手は田口智子でした。この番組は第3倉庫と未来へピピピ、おたるクリエイティブプラスの提供でお送りしました。また来月お耳にかかりましょう。さようなら。